千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。何か趣味を持っていると、その趣味についての情報をですね、どういう風に仕入れるかっていうのは、一つ楽しみになっていると思うんですけれども、マイナーな趣味になればなるほど、その情報収集はですね、難しくなってくるんですが、例えば演劇なんかを見に行く人ですと、その演劇を見に行った劇場に置いてあるチラシをもらって帰るっていうのが、一番主要な情報収集手段になるかと思うんですね。現場に行かなければ新しい情報が手に入らないというわけです。もちろんホームページをまめにチェックしたりすればいいんでしょうけれども、そうすると知らなかったものとの出会いっていうのはなかなか得られないわけですよね。で、美術館にですね行くっていうのはそれに近い、演劇に近いところっていうのがありまして、情報コーナーみたいなところがあって、そこにいろんなチラシが置いてあったりするわけです。でですね、この間行ってきた横浜トリエンナーレでいろいろチラシをもらってきたので、これからこんな面白そうな展覧会であるとか芸術祭がありますよっていうのをちょっと紹介してみようじゃないかと思うわけです。チラシをもらってから実際に紹介するまでちょっとラグがあるので、せっかく紹介してもですねいけないようなものもあるんですけれども、まあその点についてはご容赦いただきたいということで、まずですね、横浜トリエンナーレ関連企画ですかね、続きアートプロジェクト2011ニュータウンドリーミング遺跡とアートっていうのがあるんですけども、10月の17日から11月の4日の金曜日までですね。場所というのがですね、横浜市営地下鉄の、センター北駅からですね徒歩10分ほどのところにあります大塚西勝堂遺跡公園と続き民間園を舞台に行われるアートプロジェクトをですね、新しい文化資源の発見と地域の未来を創造することを目的とした現代アート展覧会と出前アートワークショップによるアーティストと地域住民による共同プロジェクトだそうでして、この大塚西勝堂遺跡公園というところがですね、まあ、ニュータウンの中にあるそうなんですけども、弥生時代のですね縦穴式住居や江戸時代の古民家が復元されているそうで、でまあそういうところで現代アート展を行うというですね、まあ、場所と内容のギャップの面白い催しですね。参加しているアーティストの数は15名で、で、今プロフィールを見てみたんですけれども、作品をですね見たことがある人っていうのはそのうち一人だけですね、大谷俊一さんという方なんですけれども、2009年の越後つまりアートトリエンナーレですねに、参加していた作家さんで、その時にですね、エイ、まあ、影って書いてエイ、越方行く先っていう作品をですね、やっていたんですけれども、この作品は僕はちょっと見られなかったんじゃないかな。まあ、ガイドブックなんかでどういう作品かっていうのを見たことあるんで、まるっきり知らないわけではないんですけども、というぐらいにですね、まあ、名の知れた作家さんっていうのは参加してないんですけども、それだけに、どういった作品が来るのかですね、まるっきり分からなくて、逆にこれは楽しみですね。面白そうですね。で、イベントなんかもやってるんですけども、ですね、10月の29、30、29、11月3日、10月の29日から11月の3日までといった感じで、まあ、終了間際にいろんなイベントがどんどん入ってくるということになっておりますので、これを聞いてですね、行ってみようかなって、もしも思う方がいたらばですね、帰っていいタイミングかもしれませんね。どういったものがあるかというと、まあ、アートツアーですね、参加作家による作品ガイドというものがありまして、あとライブパフォーマンスですね、音楽とアニメーション映像という、古民家の雰囲気の中、アニメーション映像と音楽ライブをお楽しみくださいというものと、まあ、要申し込みなんでちょっと注意が必要なんですけども。で、他にですね、アート茶会、お手前見学後アート作家の作品でお茶を楽しむと、テーマは聞く聞く聞くというもの、これもまあ要申し込みですね。あとは母屋カフェといったものがありまして、アート作品を眺めながらおしゃれな土間カフェで軽食と喫茶と、で、あとドラゴンチェアの旅、開発吉明さん、この方面白い作品を作る方ですよね。僕お気に入りなんですけども、去年のロックを見つアウトに出ていた作品なんですけども、 プレハブ小屋が建っているんですけれども、まあ中が窓から見えるんですけども、断熱素材がですね、見えるわけですね。で、それで中に入ってみると、冷蔵庫がですね、こうずらっと並んでいて、で、みんな蓋が開いてるんですね。冷蔵庫をクーラーにしてしまうと。まあ中は涼しくなって、で、外にはこう排熱が出るんで、近くにいると暖かいと。まあ季節が変わると、暖も取ることができるというですね、そういう日常品を使った大胆な作品を作る方なんですけども、まあそのですね、開発吉明さんの作るチェアですね、椅子が、遺跡の中で合体するワークショップというものですね。まあこれは10月22日でもう終わっちゃってるんで、ちょっと紹介してもしょうがなかったんですけども、まあそんなこんなで注目のイベントでした。続いて紹介しますのは、10月1日から11月の27日までやっている北九州国際ビエンナーレ2011移民というものなんですが、これですね、ちょっと注意が必要なんですけれども、なぜかというと、開館しておりますのが金曜、土曜、日曜の、まあ、週3日間しかやっていないと、僕のようなですね、平日フラット行く人間ですと、水曜日北九州へ行ったんだけどもやっていなかったっていうですね、非常に笑えない事態になりかねませんので、皆さんご注意くださいね。はい、北九州国際ビエンナールは近年世界中で開催されている大型の博覧祭的な様相を呈してきた他のビエンナールの問題点や既存の枠内にあるアートの在り方を批判的に検討しながら、北九州固有の歴史や地理的な条件を踏まえつつ新しいアートの形を創造していくことを目的として2007年に北九州市門司港地区で始まりました。門司港というと焼きカレーで有名なところですよね。第3回目となる北九州国際ビエンナーレ2011では、前回に引き続き文化、産業のグローバル化に伴い世界各地で大きな問題となっている移民をテーマに、北九州市八幡東地区を中心に開催されます。世界各地、日本、あるいは北九州に存在する移民の歴史や現状について様々な領域からのアプローチを試みますと。なかなか意欲的な芸術祭のようですね。参加するアーティストは10組いるんですけれども、ですね、ホームページがあまり充実していなくて、アーティストも名前の一覧があるだけで、実際どんな方かっていう情報がですね、自分で追わないといけないので、ちょっとね、これ不便なんですよね。まあ、パッと見て知ってる名前もなくて、で、上から何人か検索してみたんですけども、あまりピンとくる方もいなかったんですけども、で、参加してるアーティストはですね、まあ、日本人がですね、10組中3組で、あとはまあ、アメリカ、スウェーデン、ドイツ、イタリア、韓国といったことで、国際色豊かですね、まあ、国際ビエンナールなんて言ってるんで、当然かもしれませんが、で、先ほど開館がまあ、金曜、土曜、日曜の3日間と申し上げましたが、それに加えて開館時間がですね、13時から18時ということになっておりまして、まあ、時間も限られているわけですね。ちょっとこれは、他のものと一緒に見るのも難しいんじゃないかなと思うわけなんですけども、まあこの挑戦的なテーマでもありますし、九州といえば有名ネットラジオ、HMR のやっつけラジオのお膝元でもありますので、その辺のメンバーと会えちゃったりもするかななんていう期待込みで行ってみたいなと思わせる芸術祭ですね。続いて紹介しますのは、鉄道芸術祭ボリューム1、西のトラベラーズ行き先はどこだ。2011年10月22日の土曜日から12月25日の日曜日まで行われている芸術祭ですね。これは大阪で行われている、芸術祭でして、会場がですね、京阪電車なにわ橋駅のアートエリア B1 と中之島バンクスセンター A アンテナメディアというところで行われておりまして、参加アーティストは6名ですね。で、コンセプトなんですが、鉄道には先進的な技術やそこにまつわる文化や歴史があるとともに、移動風景を眺める旅の楽しみがあります。駅のコンコースにある当館では鉄道の様々な特性に着目したプログラム、鉄道芸術祭を企画しました。 第1弾はメインアーティストにドイツ在住の西野達を迎え、当館をベースステーションに京阪沿線のアートスペースなどで多彩な企画を展開します。当館で開催する西野達の関西初個展では、ユーモアに富んだオリジナル彫刻や京阪館の魅力を独自の視点でリサーチした巨大絵図などで構成します。また京阪電車主要駅の21駅には巨大絵図からピックアップしたポスターを掲示するとともに、会期中特設ウェブサイトを開設します。西野達&アートエリア B1 共同企画として、厳選したアーティストとアートスペースの協力のもとに展示やイベントを開催、それらを通じて鉄道で巡るアートの旅を提案します。本店を出発点に日常に潜む多様な気づきと出会い、さまざまな行き先を見つけていただければ幸いです。でですね、大きく扱われているアーティストにですね、西野達と横山雄一の2名がいるんですけれども、この2人とも、作品を見るとですね、関東に住む僕からすると割と大阪っぽい感じのテイストの強い作家さんじゃないかなって思うんですが、それが中之島だとか浪速橋だとかっていうところで、作品をですね、展示するっていうのは、これ組み合わせはなかなかいいですよね。西野達は大阪っぽいと僕思ったんですけども、関西初の個展っていうことなんでそんなに縁はないのかもしれませんけれども、ちょっと変わった芸術祭として注目していいんじゃないでしょうかね。でですね、ラボカフェっていうことでレクチャー&対話プログラムというイベントがですね、いくつも用意されておりまして、10月だけで10回のイベントがあるんですね。例えば有害を無害に変える植物の力、科学の力というテーマのレクチャーだったり、ギャグ漫画なのだと赤塚不二夫ですか、京都国際漫画ミュージアム特別展、赤塚不二夫漫画大学展連動企画ですね、ですとかプラスチックで磁石できるでしょうかといったような感じの、テーマでレクチャーを受けることができるみたいなんですけども、青春アルデヒド的なあんなに面白い話が聞けるかどうかは分かりませんけれども、今のは10月の分をですね、いくつかピックアップしたんですけども、11月それと12月も同じようにイベントあるはずなんで、ちょっとその辺も注目してみたらどうでしょうかね。4つ目に紹介しますのは、奈良町屋の芸術祭花らアートっていうやつですね。これはですね、23年の10月8日土曜日から10月30日日曜日までということで、会期も残り1週間ということになっておりまして、テーマがですね、花ですね。花をテーマに町屋で現代アート、期間中は町が花でいっぱいにということですね。7つの歴史的な町並みで花、奈良、アートを楽しむ、出会いを楽しむと、花らアートっていうのはそういうことですか。花ならアートを3つ足して花らアートってことなんですね。門前町、寺内町、宿場町、昭和町、城下町、今なお先人の知恵や美意識が伝えられる歴史的な町並みが奈良には多く残っている。そこへ斬新な発想の現代アートが組み合わさると、町が今までとは違う表情を見せ始める。ドキドキワクワク、7つの歴史的な街並みで花ならアートを楽しむ、出会いを楽しむと、大きく7つのエリアに50個の、50個近い町屋の会場、そして60近い現代アート作家が参加するということで、なかなか面白そうじゃないですか。でパンフレットのですね、中にある、作家紹介の中で一番上に一番大きく紹介されているのがですね、三瀬夏之助という方なんですけれども、これ墓花展の2009年で、受賞してると、墓花賞を受賞してるってことで見た記憶ありますね。すごい緻密な書き込みをする方ですね。で他の作家さんもですね、そんなに有名な方っていうのはどうもいないみたいではあるんですが、ホームページがですね、非常によくできておりまして、作家紹介も充実しててですね、今ペラペラっと見てるんですけれども、これはなかなか気が利いてますね。いいですね。 で、まあ、10月30日までなんですぐ終わっちゃうんですけども、正直、神戸ビエンナーレ行ってる場合じゃなかったですね。まあ、っていうのは、神戸ビエンナーレまだ会期も十分ありましたし、どうせ関西行くんだったらこれ行くんだったなって今ですね、だいぶ後悔してますね。まあ、都市部で現代アートを展示するよりは、やはりちょっとミスマッチですね、のある空間で見た方が、やっぱり印象深いんですよね。琵琶湖ビエンナーレですとか、まあ、去年の木津川アートですとか、まあ、そういったですね、こう古い建物の中に現代アートがあるっていうのは、なかなかいいもんなんですよね。今年は、まあ、そういったものはあまりまだ見ていないので、ちょっとこれ見ておきたかったですね。残念ですね。最後に紹介しますのは、アートライン柏2011ですね。これは毎年やってるイベントですね。去年もやってましたね。行けなかったですね、去年は。で、アートライン松戸っていうのも去年やってましたよね。今年はどうなんでしょうかね。で、このアートライン柏2011なんですが、10月の15日から11月の13日までのおよそ1ヶ月間ですね。会場は柏市内各地において行われておりましてですね。概要は、2011年、今私たちは、これまで経験した以上の規模の震災により、自然の大きさを知り、改めて生きることを意識するきっかけにもなりました。アートライン柏2011のテーマも、これまでの出くわすから、気持ちの色、心の形に変えて、思いを表現した、心に響くアート体験を届けられたら、と考えております。柏で普段生活し、街を歩いていても見落としがちな風景、自然、都市のあり方に気がつく機会になれば、今あるここを見つめ、改めて生き直す機会になればと思います。で、このイベントはですね、開催期間中の、まあ、土曜日曜、あとは祝日ですね、に主に行われておりまして、まあ、平日はあまりやってるものがないということになってますね。で、まあ、各作品もですね、必ず週末にはやってるかというとそうではなくて、ある一日だけしかやってなかったりとか、日曜だけとか土曜だけとか、ある週だけとかっていう風になってますので、一回で全部見るっていうのは不可能ですね。まあそんな中でほぼ毎回ですね、まあ週末、祝日は全てやってるっていうものもあるんですけれども、そんな中の一つはですね、まあ展示ですね、花たちひろ個展、夜の底を流れる水、というのがあるんですが、この花たちひろさんはですね、今年の頭の方で東京都現代美術館でやっておりましたモットアニュアル2011ニアレストファラウェイ世界の深さの測り方に参加していた作家さんですね、ボールペンを使ってですね、まあこれまたかなり、まあ、書き込んだ、まあ細かく小さいものを書いてるっていうよりはその線を何度も何度も重ねるっていう意味でこう細かくですね書き込んだ作品を作っていた方ですね。その花田さんの新作インスタレーションが展示されているそうです。あとは何が面白そうかな。そうですね。音立て in 柏っていう鈴木明夫さんの作品なんですけども、柏の街の音を聞く、柏の街の色を見る、風を感じる、今を知る、というですね、テーマで、鈴木明夫さんの耳と足をかたどったマークの印刷み、耳を澄ます。周りに目を、心を開くと、目に入るもの、耳に入るもの、すべてが息づいて、鮮やかに感じられます。そんな時空を音立てします。普段気にも留めずに通り過ぎてしまう場所も、改めて聴覚に意識を向けることで、自然の音や街の生活音など、あらゆる音と出会い、同時に今まで見えなかった新しい景色が開けてくることでしょう。というのがあるんですけども、まあ、柏は僕は多少縁があって何回かは行ってるんですけども、まあ、それでも行くところっていうのはある程度限られておりますので、こういったですね、イベントをやってる時に行ってですね、これまで知らなかった柏っていうものを発見できるんじゃないかと思いますね。まあ、そういったですね、何かしら柏と縁があって行ったついでに見られるといいっていう感じのイベントのような気がします。これをですね、目当てに行くとちょっとこう肩透かしになりそうかなという気がするんですけども、実際どんな感じでしょうか。はい、ということでですね、5つの 展覧会ですとか、まあ、芸術祭を紹介してきた今回の千葉文化放送ですが、いかがだったでしょうか。はい、それではまた次回。さようなら。